本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書21章34節から38節です。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に臨むからです。しかし、あなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。さて、イエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして、宮におられるイエスのもとに集まってきた。アーメン。新旧約聖書には約3000人ほどの人物が登場しています。そのうち思い浮かべると胸が痛み、憐憫の情が感じられる人が数人います。特に裁きつかさのエフタがまさにそうです。裁きつかさ、獅子はイスラエルの子孫がエジプトを脱出してカナンの地に定着する頃、サウル王が王になる前の指導者でした。四司記には12名の裁きつかさが登場していて、一二部族や複数の部族の最高指導者でした。そのうちエフタは8番目の裁きつかさでした。こう見れば、裁きつかさのエフタには羨ましいものがなく、すべてを享受していたように思われます。しかし、家族という視線で見たら、彼は悲劇的な息子であり、悲劇的な父親でした。彼は古代ギリシャの代表的な悲劇作品の主人公であるオイディプス王やシェイクスピアの悲劇の中で最も悲劇的だと呼ばれている作品の主人公、リア王よりももっと悲劇的な人物だと思います。彼についてこのように証ししています。四司記11章1節です。さて、ギルアテ人エフタは勇士であったが、彼は遊女の子であった。エフタの父親はギルアテであった。ギルアデは一般的にヨルダン川の東側の地域を指す言葉です。またエフタの父の名は地方の名と同じでした。エフタの父ギルアデはギルアデ地方で相当な有力者でした。またエフタは勇士だったと証ししています。勇士を共同翻訳聖書は力持ちだと翻訳しています。それでエフタを思い浮かべると、朝鮮時代の屠殺業者出身で力持ちであり、ホンギルトンやチャンギルさんと共に朝鮮の三大盗賊と呼ばれるイムコクチョンが連想されます。そしてエフタは遊女、当時の社会では蔑視されていた売春婦の息子でした。ですから、四司記11章1節を、最近の表現に変えたらこうなります。キョンギ道人エフタは大きな力量を持つ人であったが、彼は売春婦の子であった。エフタの父親はキョンギ道であった。聖書は一人の人物を繕ったり誇張せず、ありのままに見せてくれます。聖書の中の人物は私たちの自画像だと言えるからです。四司記11章2節の前半です。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。エフタの父親ギルアデが赤ん坊のエフタを家に連れてきたことはよくやったことです。そしてその赤ん坊を育ててくれたギルアデの妻もとても立派です。しかしエフタはその家で歓迎されない子供でした。 夫が外で産んだ子を受け入れ喜んで育てる妻は一人もいません。エフタは夫の浮気、ギルアデの罪を思い浮かばせる記憶媒体でした。おそらくギルアデの妻が最も耐えられなかったことの一つは、エフタが実の母親に似ていたことだったでしょう。詩式11章2節をもう一度お読みいたします。ギルアデの妻も男の子たちを産んだ。この妻の子たちが成長したとき、彼らはエフタを追い出して彼に言った。あなたは他の女の子だから私たちの父の家を受け継いではいけない。エフタは兄弟たちと仲良く過ごせませんでした。他の兄弟たちにとってエフタは他の女の子でした。他の女の子は兄弟たちから間違いの子として思われていました。それで兄弟たちはエフタに父の財産を一銭も相続させてはいけないと怒鳴りつけました。エフタの話は最近のドラマの中の金持ちの家の話のようです。当時は今から3000年ももっと前の昔ですが、今日の話を見ているようです。エフタの出生と家庭環境は彼が作り上げたものではありません。ですから先天的なもので、他の人を判断することは正しい態度ではありません。外見や知能や才能、家庭環境などは自分の責任ではありません。もちろん自分が今の人生を生きているのは自分の責任です。詩式11章3節です。そこでエフタは兄弟たちのところから逃げていき、トブの地に住んだ。するとエフタのところにゴロツキが集まってきて彼と一緒に出歩いた。結局エフタは家で兄弟たちと共に暮らすことができず、家を出てトブの地に住みましたが、彼のところにゴロツキが集まってきました。ゴロツキの文字的な意味は中身のない人たちです。それで多くの英語聖書は価値のない人たち、役立たずな人たち、法を破って法の保護を受けられない人たちなどと翻訳しています。つまりゴロツキは倫理的に悪い人たちを意味しているのではなく、正常的な方法では社会で成功するのが難しい部類の人たちを指しています。エフタは自分のところに集まってくる人たちの頭のような役割をしました。エフタのこのような人たちと共にホンギルドンやインコッチョン、ロビンフッドのように生きたのかもしれません。だからといってエフタが真実な生活、倫理的にも立派な人生を生きたわけではありません。出歩いたという動詞は略奪すると翻訳することができます。エフタを勇士だと呼んだのを見ると、肯定的であれ否定的であれ次第に有名人になっていたものと思われます。歳月が流れ状況が大きく変わりました。アモン人がイスラエルに侵略してきた時に、イスラエルには戦に出て戦う戦士がいませんでした。ギルアデの長老たちはエフタのもとに来て、私たちの城になってくださいと要請しました。今までは非正規軍、盗賊の群れの頭として行きましたが、国の首領になってほしいと求められたのです。ギルアデの長老たちは異邦人に支配を受けるぐらいならエフタを首領にして戦う方がマシだと思ったのです。首領になったエフタは最初はアモン人と会談をして問題を解決しようとしました。しかし状況は戦争を行うしかない方向に展開していきました。エフタは戦争を準備しながらとんでもない誓願を神様に立てました。 詩式11章30節31節です。エフタは主に誓願を立てていった。もしあなたが確かにアモン人を私の手に与えてくださるなら、私がアモン人のところから無事に帰ってきたとき、私の家の小口から私を迎えに出てくるそのものを主のものといたします。私はそのものを全焼の生贄として捧げます。これは立ててはいけない誓願であり、もし誓願したとしても間違いを認め取り消さなければならない誓願でした。古代には中東はもちろん世界の至るところで人見悟空はよくある宗教的な風習の一つでした。しかし神様がそのようにしないと仰せられたことはたったの一度もありません。当時人見悟空はアモンのモレクに捧げる祭祭でよくありました。今イスラエルのを攻めてきた国アモンはエフタが生まれ育ったギルアデと隣接していたので、その影響を受けたものと思われます。ついにエフタは戦争で勝利を挙げ、喜びに満ちて家に帰ってきました。しかし彼を歓迎するために家から一番真っ先に出てきた人は彼の娘でした。聖書はその娘が独り子であったと伝えています。エフタは最近の表現で言うと娘バカの父親そのものだったでしょう。エフタは幼い頃孤独と疎外差別をひどく経験したので、彼が一人娘をどれだけ溺愛して育てたかということは死を見るよりも明らかです。それでその娘も父の勝利を祝いたいと思う心が誰よりも大きかったので、父が帰ってきた時にタンバリンを鳴らし踊りながら迎えに出てきました。その姿を見てエフタは胸がはち切れる思いをしました。それでエフタは着物を引き裂き泣き叫びました。詩式11章35節です。エフタは彼女を見るや自分の着物を引き裂いていった。ああ娘よ、あなたは本当に私を打ちのめしてしまった。あなたは私を苦しめるものとなった。私は主に向かって口を開いたのだから、もう取り消すことはできないのだ。実はエフタをもっと絶望させたのは彼の娘ではなく彼自身でした。彼の愚かで正しくない誓願が彼を悲惨な思いにさせました。もし私が彼のそばにいたなら、エフタさん、神様はあなたが立てた間違った誓願を守るより破ることをもっと喜ばれ正しいと仰せられるでしょうと言ってあげたいです。しかしエフタは自分の誓願を、それは明確に間違っているにもかかわらず守らないといけないと思いました。エフタの話は私たちの周りでも少なくありません。何かを成し遂げるために東奔西走し日夜を問わず働いたのに、もっと大事なものを失った人たちの話です。家族のために熱心に働いたのに、時間が経ってみたら周りにその家族はいません。子供を良い学校に進学させるために多くの親が手段と方法を選びません。またたとえ自分は貧しく育っても子供にその貧しさを受け継がせないために熱心に働きます。しかし後に子供は言います。私はお父さんお母さんと話がしたかったし悩みも相談したかったのに、私のそばには誰もいなかった。お父さんとお母さんは私にいつも何か必要なものはないかと聞いてくれたけど、 私にとって本当に必要だったのはお父さんとお母さんだったんだと言います。このようにさばきつかさのエフタの人生は私たちの姿を映してくれる鏡のようです。エフタは6年間さばきつかさイスラエルの最高指導者として生きました。彼はヨルダン川の渡し場でシボレテとシボレテの発音でエフライム人を見分け、同族同士の戦いで勝利を挙げました。彼はイスラエルの最高指導者で、また戦争で勝利を挙げましたが、彼には一人娘がいませんでした。また人々は彼を裁きつかさとして待遇してあげたでしょうし、彼の意志を敬ったでしょうし、この世で成功した人だと羨ましがったかもしれません。しかし彼は自分自身に対し絶えず質問したことです。主、なぜ私は遊女の子として生まれたんだろう。私はなぜ愛する一人娘を失うことになったんだろう。彼は悲劇的な息子であり、悲劇的な父親でした。彼が悲劇的な息子として生まれたのは彼のせいではありませんでした。しかし彼が悲劇的な父親になったのは自分の責任でした。神様がおられない人生は最終的にはバッドエンド、悲劇に終わるしかなく、神様がおられる人生は最終的にはハッピーエンド、永遠なる悲劇になるしかありません。この世で様々な困難に出会っても、この世に語れ復活された主が同行されるからです。今日は私たちの教会の家庭の主日です。今日の本文は私たちの家庭と私たちの人生がどのようにハッピーエンドになれるかを明確に教えてくれます。34節が、あなたの心が放蕩や深酒やこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけなさい。私たちの家庭と私たちの信仰を崩すために私たちを攻撃してくるものの中で3つを気をつけるように言います。その3つは放蕩、深酒、そしてこの世の患いです。放蕩はギリシャ語でクライパレと言いますが、文字的には頭があっちこっちに揺れるという意味です。特にこの単語はブドウ酒を過度に飲みすぎて起こるめまいと頭痛を指す言葉です。飲みすぎや二日酔いを意味する英単語クラピウスはここから来ました。人がたくさんのアルコールを飲んだら現れる現象は分別力を喪失することです。私はテレビの芸能番組あまりよく見ません。芸能番組では視聴率を上げるために人々の人生を創作し美化することが少なくないからです。それだけでなく、人々に正しくて健康的な価値観を植えてあげることは距離が程遠いからでもあります。家庭関連のテレビ番組のタイトルを見ていても心配が押し寄せます。一度見たことはありませんが、高校生のママパパという番組があります。高校生のママとパパという意味ですから、未成年の出産と育児を扱う内容でしょう。未成年が子供を産んで養育することはあり得ることですが、それが進められることではありません。親が未熟なのに子供を正しく養育できるかということも 心配ですし、未成年の親が厳しい社会で経済的な活動をきちんと行い、家庭を養っていけるかという思いもあります。また、結婚ではなく同棲という番組もあります。実際にはほとんど夫婦なのに、そのように表現しているのかもしれません。しかし、同棲は愛の一つの形であるだけだとか、経済的に得だなどといった理由を言うのは正しくもなく、賢いことでもありません。また、結婚地獄というタイトルも見ましたし、最近の育児、宝のようなうちの子というタイトルも見ました。結婚と家庭は地獄だと思っているのに、子供は宝だと言います。二つとも正しくありません。結婚と家庭を地獄だと表現していたら解決策はありません。いつでも自分が正しくて配偶者は間違っています。それで配偶者は罪に定めるべき対象であり、倒すべき敵と同様です。聖書は夫婦は互いにふさわしい助け手だと言っています。互いに助け合ってこそ神様の創造目的に近い存在として成長し、成熟していけます。子供も宝だと思っていたら、子供を正しく養育できません。子供をもてはやし、最高に作り上げようとします。それであらゆる無茶なことをします。聖書は子供を養育するとき、子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと言っています。世俗的な価値観に従って子供を養育することは、実は子供を台無しにしているようなものです。この世は私たちが正しい分別力を持てないように、あらゆる世俗的な波を押し流してきます。深酒はギリシャ語でメセと言いますが、泥酔状態を意味したり中毒を意味したりします。酒と人との関係を話すとき、最初は人が酒を飲み、その次は酒が酒を飲み、最後には酒が人を飲み込むと言います。それで深酒とは、人が酒を支配し収めないといけないのに、酒が人を支配し収めることです。深酒でなく、すべての中毒が同じです。権力中毒になった人は権力の支配を受けて収められます。薬物中毒になった人は薬物により支配され収められます。物質中毒になった人は物質の支配を受け収められます。それ以外にも、賭博中毒、メディア中毒、ショッピング中毒、ドラマ中毒などが全て同じです。自分がそれに支配され、収められたら、それは中毒になっているのです。私たちの家庭と私たちの人生が、主と主の御言葉により支配され、収められるとき、成長し、成熟することができます。この世の煩いは、私たちクリスチャンがクリスチャンらしく生きることができないようにする足かせのようなものです。クリスチャンを含む大勢の人にとって、日常の関心事は、この世でいかにして他人よりもっと正しく、もっときちんと、もっと真実に生きるかということより、いかにして他の人よりもっと多くを持つことができるか、もっと高い位置に座ることができるか、もっと多くのことを享受して生きるかである方が多いです。このようなものはほとんどが比較意識から出てきます。この世の煩いで、煩うという単語は割く、分裂するという単語と同じ語源を持っています。2000年前には船を作るとき、木を 凹凸に切ってつなげ、その間に荷皮を塗って貼り付けました。それで地中海を航海している船が台風にあって海の真っ只中で数日間孤立したら、波と水分を含む風のせいで船の一部分が破れてしまいます。それが患いです。この世の患いはクリスチャンの人生を難破船にするかもしれません。私たちが今よりもマシな人生、もっと余裕のある人生、もっと使える人生を生きるために熱心に経済活動をして金を稼ぐことには何の問題もありません。神様は私たちを貧しく生きさせるために呼ばれたわけでは決してありません。しかし私が自分他の人よりもっと多くを手にしなければならず、もっと高い位置に座らなければならず、もっと多くのものを享受することだけが私の価値を高め、私を私らしく作ることであるとしたら、それは私たちの家庭と人生においてこの世の患いとなり、私たちの家庭と人生をズタズタに引き裂くかもしれません。イエス様は私たちが宝刀、深酒、この世の患いに気をつけないといけない理由は、それらが私たちの心を鈍らせるからだと仰せられます。日本語聖書で沈み込むの意の鈍るの辞書的な意味は、悟るのが遅く、技量の冴えがない、動きが遅くて呪い、感覚や感が鋭くないです。例えば頭が鈍い、行動が鈍い、神経が鈍いなどと使っています。ですから本文の沈み込むの意味は、宝刀と深酒、この世の患いにより無感覚になる感じがします。しかし本文での鈍るの文字的な意味は、重いもので押さえつけるです。過去に謎な遊びをするとき、よく登場した質問が、この世界で一番重いものは何ですか、です。正解はまぶたです。眠りが押し寄せてくるときは、いくら横綱が来ても私のまぶたを持ち上げることはできません。ですから沈み込んでいるは、心、心臓が押さえつけられるです。眠りが押し寄せるときにまぶたを上げられる人がいないように、宝刀、深酒、この世の患いは私たちの家庭と私たちの人生で永遠を考えることができないように抑え続けるまぶたと同じです。運転中に眠りが押し寄せるとき、その眠りに勝つために頭を振ってみたり、目を大きく開けて力を入れたりします。しかしその効果はそれほど長続きしません。その時に最高の方策は、憩いの場や休憩所に自動車を止めてしばし睡眠をとったり、外に出て軽い体操などで体をほぐし、新しい空気を吸って体を冷ますことです。霊的な眠りが押し寄せる時も同じです。36節はこのように明かししています。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらのすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。宝刀、深酒、この世の患いというまぶたが私たちの家庭と私たちの人生を押さえつけるとき、最もよく克服できる方法は、いつも油断せずに祈っていることです。信仰生活を正しく維持し、信仰を成長させ成熟させる上で最も重要な要素が、油断せずに祈っていること。つまり霊的な緊張感を失わないことです。そして祈るということは、目を覚ましているという同意語です。それで祈、そして祈るというのは目を覚ましていることと同様です。聖書には目を覚ましていなさいという言葉がたくさん出てきます。ダビデは目を覚ましているためにこのような祈りを捧げました。詩篇13編 3節4節です。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように、または私の敵が俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように。霊的に覚めていることより眠ることの方がはるかに簡単であり、眠ることはすでに負けていることと同じです。眠ることと死んだことは完全に違いますが、二つの共通点は無防備状態だということです。霊的に眠っていながら信仰生活をうまくやっていると錯覚するかもしれません。おそらくそんな人はサタンが触れずに放っておくでしょう。起こして良いことが全くないからです。イエス様は3年間を共にした弟子たちと最後の晩餐を行われました。そしてイエス様はペテロとヤコブとヨハネを連れてゲツセマネに行かれ、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいと仰せられた後、祈られて戻ってこられたら、弟子たちは祈るどころか眠りに落ちていました。その姿をご覧になったなってペテロにこのように仰せられました。マタイの26章40節41節です。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。誘惑に陥らないための最高の対応策をは目を覚まして祈っていることであり、反対に目を覚まして祈らなければ誘惑に散るしかないとおっしゃっておられます。信仰生活において目を覚まして祈ることが何よりも重要だと悟った使徒ペテロは後にこのように言いました。ペテロ第一五章八節です。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。動物の王国という番組でライオンを見ると、ライオンは狩りをするときにバッファローやシマウマ、ヌーの群れに向かってやみくもに走っていって逃げ遅れた動物を捕まえて食べるわけではありません。最初から幼くて弱く見える動物を狙ってそれに向かって全力疾走します。ライオンがシマウマの背中に両足を乗せたらシマウマは動くことができません。その時にライオンは正確にシマウマの喉を噛んで息の根を止めます。シマウマはもちろんそれよりもっと大きな動物にもライオンが恐怖の対象になるのは、ライオンは一頭ではなく群れをなしているからです。バッファローはライオンより何倍も頭体が大きい頭体をしています。しかし6、7頭のライオンが飛びついて、一つは耳を噛み、一つは尻尾を噛み、こうしてバッファローが力を失ったら倒して喉を噛んで息の根を止めます。ライオンは時にはキリンも攻撃し、小さなゾウも攻撃します。これと似ているサタンの攻撃の前に私たちが置かれているといいます。ですから目を覚ましていなさいと、目を覚ましていないといけません。ですから目を覚まして祈ることは自分の信仰を守り成熟させる灯火と同じです。1929年アメリカが経済的に不況に陥った時、ジョージ・シェーという青年は仕方なく通っていた大学を中退し保険会社に就職しました。ところが音楽に天才的な才能があったシェーは NBC ラジオ番組で行きなさいモーセを歌ったのが大きな反響を得て大きな人気を得ることになりました。その頃にシカゴ放送局で専属歌手を選抜するという高校が出ました。シェーは1500人以上の志願者の中で専属歌手として選ばれました。 今日の歌のオーディションで1位を取ったのと同じです。それは経済的な問題が解決されたことはもちろん、名誉と任期が保証されたことを意味しました。家に戻ってその嬉しいニュースを彼の母親に知らせました。しかし、シェイの心には喜びより原因のわからない恐怖と不安がありました。彼の母もやはり息子がプロの歌手の道を歩んで富と人気に露出され信仰から遠のくことを懸念しました。母は葛藤している息子に、自分の信仰の告白であり信仰の指針になってくれたミラー夫人の詩をメモに書いて渡しました。そこにはこのような詩が書かれてありました。キリストには変えられません。世の宝もまた富も、このお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみをされ、世の誇れをされ、キリストには変えられません。世の何者も。この詩に感動を受けたシェイは、神様がくださる霊感に従って曲を作りました。その後シェイは放送局の専属歌手ではなく神様の専属歌手となり、バリトン歌手として世界各地で大勢の人々の心霊を起こし、命を伝える人としていきました。彼がこのように誠の精神で神様の通路として生きることができたのは、彼の母が誠の精神を植えてあげたからです。また彼の母が息子に誠の精神を受け継がせることができたのは、彼女自身がいつも油断せずに祈っていたからです。エフタが悲劇的な父になるしかなかったのは、油断せずに正しい祈りを捧げることができなかったからです。油断せずに祈る人生には、誠の命の御業と回復の奇跡が起こります。今日は家庭の手術です。神様は天地万物を創造された後、一番最初に家庭を作られました。一つの社会も一つの国家も全ての家庭から出発するからです。そして健康な国は、その国を構成する各家庭が健康な国であり、病んでいる国は各家庭が病んでいる国です。それなら私たちが韓国を正しく立てていくためにできる最も重要な役割は、私たちの家庭を正しく立てることです。ですから家庭の手術である今日、私たちの家庭を正しく立てる出発点にしましょう。親は子供を起こらせないで、主の教育と訓戒によって育てましょう。また子供は親に従い敬いましょう。そして夫は妻を深く愛し、妻は夫を心から尊敬しましょう。私たちがいかなる形の家庭で暮らしていても、また一人で暮らしていても、私たちの家庭を正しく立てるために油断せずに祈っていましょう。それより私たちの社会に大きく貢献できることはありません。その時に、この世に語られた主が私たちの家庭はもちろん、私たちの社会を新しくしてくださるでしょう。そしてそれが今私たちが大韓民国で暮らす理由です。お祈りいたしましょう。キリストには変えられません。世の宝もまた富も、このお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみをされ、世の誉れを生け、キリストには変えられません。 世の何者も。この歌詞が私たちと私たちの家庭の告白になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。